復活、これをきっかけにしてイエス・キリストの福音はエルサレムから周辺へ世界各地へと広がってまいりました。その広がりゆく様を、その初期の頃のことを記録しているのが使徒言行録、今日の第一朗読のところでございます。そして今日のお話は、このどんなふうにして福音が広がったかを示す一つのエピソードが書いてありました。それを今ご一緒に聞いたわけです。イエスの弟子フィリポ、彼が天使のお告げを受けてガザへと下っていきなさい、こういう声を聞いたんであります。でガザへと下ります。ガザという地名は今私たちがニュースで頻繁に聞く町です。イスラエルと過激派組織ハマスの戦闘で大きな被害が出ている町がガザです。エルサレムからだいたい南西へ50キロぐらい行った海岸沿いの町ですけれども、ここがパレスチナ人たちの居住区、限られた居住区でございます。武装組織のハマスがここに拠点を設けている、そしてこの町を統治しているということで、今イスラエル軍がこのガザを集中攻撃をしているということですね。2000年前の書物のこの聖書というところに出てくる町の名前がですね、こういう形で世界に知れ渡るとは思いもよりませんでした。さてフィリポは道すがら一人のエチオピア人と出会います。この人は宦官、女王様に使えるお金の管理も任されていた宦官ということですよね。まあ、エチオピア人というふうにありますので、エチオピアってアフリカでしょ、そこにもキリスト教あるの、まあ、そんなふうに思われる方もいるかもしれませんが、実はですね、最も古いキリスト教会の一つとして知られるコプト教会というのはこのエチオピアに今でもあります。ですからエチオピアにはですね、イエス・キリストの福音が、今日の使徒言行録でも分かりますように、かなり初期からアフリカに福音は伝わっていたんですよね。でこのエチオピア人は、聖書の言葉によると、エルサレムに礼拝にやってきたと書いてあるんです。そうすると彼は花の色はどうなったのかななんてことを思うんですけど、いわゆるお気になったことがあるかどうか分かりませんが、ディアスポラ、ユダヤ、国を追われて、ユダヤから離散をしていったユダヤ人、そしてその後何代も経って、エチオピアにずっと住み続けていた、そういう人だった。だからユダヤ教徒、エチオピアに移り住んでいたユダヤ教徒の末裔、そんな人だったのかもしれません。これは私が勝手に想像して言ってるだけでなんですけど、でエルサレムに礼拝に来たって書いてあるんだけど、この人宦官ですよね。宦官ということは去勢されているわけなんですよ。そうするとまあ、体の一部がないということで、旧約聖書の律法にはかなわない、ふさわしくないんですよね。そうすると宦官だということが分かったときに、エルサレム神殿に入れたのかなということもまあ思ったりするんです。途中までは入れる、異邦人でも入れるんですけど、一番ユダヤ人とは区別されていたりしますので、だからまあ 境内の中に入れたか入れなかったのかもちょっとわからないんですけれども、そんなこともまあ思ったりしますけれども、この人は先ほども言いましたようにエチオピアの女王の財産管理まで任されているという人で、お役人です。特別待遇のお役人で、馬車で旅行をしながら何をしていたかというと、イザヤ書を読んでいたって言うんですよね。旧約聖書の巻物を手にして読んでたんですよ。そんなのなかなか普通の人では読めません。しかもおそらくそれはヘブライ語で書いてあったんだと思うんですけども、文字が読める、そういう人たちもそんなにいない時代であります。ですからそういうふうに考えると、巻物を手にしていたし、それを読むことができた、この人はやっぱり、王様、女王様に仕えるぐらいの人だから、特別な階級の人だったんだな、エリートだったんだなということが、見当ついてまいります。もちろんはっきりしたことは分かりませんが、いずれにしてもですね、フィリポから見ればこの男性見るからに異邦人だというふうに、言い切れることは言い切れはしないんですけれども、文化的にも民族的にも異邦人、こういうふうに映ったことでありましょう。さて、カンカンが読んでいた聖書の箇所はイザヤ書の53章です。彼は羊のようにほふり場に引かれていった、毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない、癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。エチオピア人の宦官はここを読んでいて、これは一体誰のことを言っているんだろうと考えあぐねていたようです。そこにフィリポがやってきて、男性と会話を交わす。そしてここを一緒に読んだ時ですね、あ、これは復活をなさったイエス様のことだ。フィリポはすぐこのイザヤ書の言葉と自分が体験した出来事とが結びついていったんです。そしてこう言いました、これは十字架につけられたイエスのことです。しばらくしてから馬車に乗って、一緒に乗っていたんでしょうね、水場がありました。そこで宦官は洗礼を受けたい、こういうふうに申し出て、フィリポは彼に洗礼を授けるというのが今日のエピソードでございます。私たちが知っているこの聖書に出てまいります洗礼というのはですね、洗礼者ヨハネがヨルダン川で人々に授けた洗礼ですよね。そしてその時にイエスが現れ、洗礼者ヨハネからイエス自身が洗礼を受けたという出来事、これは皆さん方も聖書の中で出会っている、出来事でございます。今日あるのはこのエチオピア人の宦官の洗礼はイエス様がいなくなった後の洗礼です。そしてまだキリスト教会が誕生していない時の洗礼ですね。さらにこれは異邦人とおぼしき、ユダヤ人だったかもしれませんと、おぼしき方に授けられた洗礼であります。でその時の様子が、ここに描かれていたのであります。これはイエスの弟子フィリポの時代のことでありますから、イエス様が活躍しておられたのが紀元30年頃でございますから、まだそれからさほど時間は経っていない時のことです。キリスト教会という組織はまだまだできるのはずっとずっと後です。イエス様の教えそのものも、これはユダヤ教の教えの一派というふうに受け止められていた頃です。そのような まあ、いわばキリスト教の黎明期に水辺で洗礼を受けてイエス・キリストを信じる信仰の確認がなされた、このことを私たちは今日この出来事から知らされているんです。この洗礼は私たちがいただく洗礼と無関係ではありません。イエス・キリストにつながる一つの全く同じ洗礼です。宦官は復活の主との出会いを体験したフィリポ、この人からイエスの証を聞きました。十字架につけられたこと、読んだイザヤ書の予言にある通り、羊のようにほふり場に引かれていって、黙している子羊のように口を開かず癒しめられて命を取り去られたんだ、この話を宦官は聞いたのであります。けれども、そのイエス様がやがて復活をして自分たちの前に姿を現してくれた、ここまで彼は聞いたのです。それで宦官は決心がついて、そこで洗礼を受けよう、このように思ったのであります。このようにしてその後洗礼はどんどんと広がり続け、洗礼を受けることで人々はイエス様とつながっていったのです。イエスとつながる、このことを直接イエス様自身の言葉から今日私たちは聞いたのです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない、イエス様の言葉です。このようにつながるということをイエス様は大変具体的に分かりやすくお話をなさいました。フィリポは宦官に対してこのつながりを洗礼によって実践をしたんです。イエス様につながることを洗礼によって確かなものとしていったのであります。ところでこのつながるというふうに書かれ、日本語に訳されている言葉ですが、聖書によってはですね、ここがとどまるという日本語に訳してあるのもあります。原点ギリシャ語の単語はつながるでもとどまるでもどちらにもなる言葉です。ただどうでしょう皆さん、日本語だとつながるととどまる、ちょっとニュアンスの違いがありませんか。つながるということを私たち今までのどの時代よりも強く意識しているのではないでしょうか。ネットにつながる、これが毎日の暮らしの中で今やなくてはならないものになっております。20年前はそうでもなかったと思うんですけれども、今や暮らしの隅々に至るまでネットにつながりながら私たちは毎日の生活を過ごしています。つながるといっても無線でつながっておりますので、つながっていることを意識することもありません。でも確かに電波でつながっているのです。このことをちょっと頭に入れながら今日のイエス様の言葉、私につながっていなさい、これを考えてみたいと思います。私につながっていなさい、先ほども言いましたようにこれはですね、私にとどまっていなさい、こういうふうに言い換えることができます。でもどうですか、インターネット接続のことをですね、とどまるって言いますか。ちょっと変な感じがしますよね。 ネット回線が途切れた状態からそれが復旧すると、私たちは何て言うかというと、つながったって言いますよね。とどまったとは言わない。で、とどまるという時はそこにあり続ける、離れない、居続ける、途切れない、こういう状態を表しますよね。イエス様とつながる、イエス様にとどまる、これがどういう状態なのか、まあ、理屈でこれを説明しようと思っても難しいんですけれど、イエス様はなんとそれをブドウの木に例えられたのであります。天の父なる神様が農夫、イエス様がブドウの木、そして私たち一人一人がブドウの木につながっている一本一本の枝、言うまでもなく枝は木につながっています。折れない限り木にとどまっています。このようにブドウの木と枝の例えですと、なるほど、つながる、そしてとどまる、どちらの言葉にも置き換えができます。ブドウの木の例えのイメージは、私たちとイエス様との関係をイメージで表すのに本当にぴったりなイメージではないでしょうか。で、このようにイエス様の例えというとですね、まあ、ブドウもそうですが、麦ですとか種ですとか、そういった農作物、これを引き合いに出しますよね。そして動物だったら羊、全部このイスラエル、あの中近東で大変馴染み深い動物や植物でございます。そうしたイスラエルの地方の庶民の生活に根付いた、人々に最も身近なところからイエス様は神様の世界を語られたのであります。このようにしてお話しなさるのがイエス・キリストのとても大きな特徴だと言えるでしょう。つながる、とどまる、こうした言葉以外に私たちとイエス様との関係を表す他の方法ないだろうかと考えたとき、思い浮かぶのは洗礼です。エチオピアの宦官は洗礼によってイエス様とつながりました。フィリポからイエス様のことを聞き、イエスをメシア、救い主と受け入れていったのであります。そしてイエス・キリストを信じて洗礼を受けました。洗礼を受けることでイエス様とつながることができるのです。そしてイエスを信じてイエスにとどまっていきます。イエス・キリストを信じる、そして洗礼を受ける、これがイエスとつながり、イエスにとどまるということですよね。今日の福音書にはこんな一言もありました。私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。これを文字通り受け取れば、まるで打ち出の小槌のような一言ですけれども、これほどまでに言えてしまうほど、イエス様の言葉は私たちの命を神様と強く深くつなげてくださっているのです。またイエスとつながることで私たちは豊かな実を結ぶ、そういうふうに約束をしてくださっております。豊かな実、必ずしもこれは物質的な豊かさではありません。神様とつながるという霊的な豊かさです。私たちの命を作ってくださった神とつながる、これこそ豊かな果実です。御言葉によってイエスとつながり、イエスを通して神にとどまり、いただいた私たち一人一人の命を 自分らしく大切に生きてまいりましょう。豊かな実がそこから結ばれていきます。お祈りします。神様、私たちにあなたがお与えくださった命を大切に生きるために、イエスとつながり、御言葉によってあなたにとどまって日々を送ることができますように、どうぞ私たちを導いてください。今週もあなたが私たちと共にありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。お座り。